はい、どうも皆さんこんにちは。現在時刻はですね12時01分となっております。なんとね、昼間のうちに収録を開始しました。えらい。3月29日日曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオ。今回は、野球の話はちょっと置いといて、今日の分のですね音声配信を始めようキャンペーンについてですね、ちょっと語っていきたいなというふうに思います。はい、声の調子がね、気管支の調子がだいぶ、戻ってまいりました。まあ、かといってね、ちょっと気管支にざらついた感覚が残ってて、テンションを上げるとね、咳が出そうになるんですよ。だからそこら辺も含めてね、こうぼちぼちやっていきたいなというふうに思います。音声配信を始めようキャンペーンの今日3日目だと思うんです。金土日でやってるんでね。で、音声配信を始めようキャンペーンで僕一つ昨日ちょっとネタをね温めたんですけど、昨日ちょっと調子悪くて寝ちゃったんでこの時間にお送りしてるんですけど、皆さんどうですか？この番組を聞いてらっしゃる方ってどうやってラジオトークにたどり着きました？これ僕はそのこのアプリを知ったのは吉田久典さんって、久典で合ってるよな多分な、何ですか、吉田久典で合ってるよな多分どっかの局アナの人、どっかのって、ああすいません、最近ちょっとチェックしたいになるんですけど、の、記事を見たんですよ。ブログかなんかかな、なんかツイッターかなんか、なんかとにかくその記事があって、で、ラジオトークっていう、音声配信がすごくやりやすいアプリがあるよっていうのを知って、おーと思って。で、僕褒めてもらったんで、ね、その、大昔にやってた、ちょっとだけやった声のお仕事でね、褒められたので、なんかそれ配信っていうこと自体には興味があったんですよね。で、それでこのアプリを知って取っておいたんですよ、情報を。で、いざやってみるとめちゃくちゃやりやすいと。超簡単だったという話なんですよね。で、僕、この環境は iPad で撮ってて、で、iPad に、イヤホンマイクをつないでね、iPhone から Bluetooth スピーカーにつないだところで BGM を出して、やってるんですけど、でこういう風にねこう2台使ってこう駆使してね撮ってる人もいれば、マイクでねこう歩いたりランニングしたりとか、そういう途中で撮ってる人もいるんですよ。だからこだわろうと思えばいくらでもこだわれるし、逆にこだわらねえよっていう人だったら、もうとにかく俺の声だけ聞いてくれみたいな人だったら、もう本当 iPhone 一つでできるんですよね。まあスマホ一つでできちゃうわけですよ。そういうお手軽さがあるね、すごく喋る人の門っていうのはバッカーンと開いてる、そういうアプリなんですよね。ただ聞いてくださってる、要はいわゆるリードオンリー、リードオンリーロム、ああ違う、リードじゃねえのか、リスンオンリーかまあいずれにせよとにかく聞きたいんだっていう人は、このまあ番組の情報なりアプリの情報なりどうやって知ったかっていうと、僕多分ツイッターから追っかけていきたいっていう人多いんじゃないかと思うんですよね。例えば僕なんかは野球の話をするので、必ず自分の番組の後ろにはだいたいタグをつけてるんですよね。今で言うと僕はタグって打つとラブファイターズ、それから旗たく野球一人語りっていうのをつけてつぶやいてるんですけど、それをこう例えばタグで追ってきてくれる人っているはずなんですよ。ラブファイターズでツイートをすると野球のねことについて話している時にハムファンの方々が使っているタグなので、そういうタグから引っ張ってくるってことがとても多いわけですよね。そうすれば、あ、こういうことやってる人いるんだってことを知ることができるわけですよ。で、僕はこれをつぶやいてるわけですよね。ただラジオトークっていうアプリからこの番組を検索して入ってきたっていう人はほぼいないと思うんですよ。で、僕はラジオトークってアプリの問題点はここだと思っていて、ラジオトークってで喋るっていうことに関しては知ってる人たくさんいると思われるんです。ただしラジオトークで聞くっていうことに関して間口が広がっているっていうことの実感が得られないんですよね。だからとにかくラジオトークの聞く側への努力っていうのはもっとあるべきだと僕は思うんですよ。例えば僕なんかはこの野球の話っていうのをみんなに聞いてもらいたいわけですよ。誰かに聞いてもらいたい、でこうやって喋ってますよね。 ってことは、喋りたい欲がある人はラジオトークってアプリで喋りやすいんだってって情報はアクティブに検索してれば勝手に入ってくるんです。ただなんか野球の話してるそういうラジオの配信者とかいないかなっていう、まあなんかニッチな需要をね持ってる人が検索してラジオトークにたどり着く前に多分ポッドキャストにたどり着いてると思うんですよ。でポッドキャストに勝てとは言わないんですけど、あまりにもこのラジオトークでやってるっていうことのその喋る側としてのメリットが薄くなってきてるような気がするんですよね。だからといってこのアプリがダメだとかやめるとかそういう話じゃなくて、もっともっと広がっていく可能性があるにもかかわらず、ちょっとまだ広がってない、なんだったらちょっと内向きのイベントが多くねえかっていう、それがダメだって言ってるんじゃなくて、もうちょい広げてもよくないっていう気はしてるんですよ。実はこれがラジオトークの、まあ、課題点だとは思うんですよね。とにかく喋る側としての門戸は完全に開いていて、でとてもやりやすい配信は、で誰でもツイッターのアカウント一つ、それからスマホ一つあれば、もうベラベラベラベラ喋ってね、その番組が作ることができるわけですよ。でまあ誰かの耳に引っかかればうまくその取り込めるっていう言い方はいいかどうかわからないですけど、でも聞くものとして考えた時にトークっていうアプリ名の同様で、トークする人に関してはある程度フィーチャーされてしっかりそっちの目線で作ってあるんですけど、リッスンする人の目線からするとこのアプリって非常に検索もしづらいし、プラットフォームのうちその優先度がかなり低いはずなんですよね。だ変な話、もっとダウンロードしてもっと聞いてもらわないと僕ら喋ってる意味がないし、もっと言うとそのなんだろうな、いろんなところ全国、日本全国のいろんなところで喋っている人がいるからいいアプリなのであって、そのオフ会的な企画がねあったりするのは全然いいことなんですけど、それって結局喋ってる人たち同士が仲良くなるっていう話じゃないですか。で喋り手は確かに聞き手でもあるんですけど、もっとその聞く人っていうものを取り込んでほしいなと思うんですよね。ちょっと何言いたいか分かんなくなってきてるんで、ざっくりまとめていくんですけど、つまりは喋る人っていうのにはしっかりフィーチャーされてるアプリです。ですから喋るっていうことに関しては間違いなく使いやすいです。ただし聞く人っていうのはこのラジオトークっていうアプリ、もしくはそのラジオトークをトークした人、トーカーの人たちがツイッターでウェッて出しているそのなんだろう、入り口のところはまだまだその広がりを待っている状態です。でラジオトーク自体が一つのコミュニティとして機能しているので、要はトーカー内での盛り上がりっていう内輪の盛り上がりはだいぶあるんですよ。でも本当に見知らぬ人たちがなんかラジオを聞きたいな、ネットラジオ素人喋りが聞きたいなとかっていう、そういう人たちが最初にたどり着く場所ではない。でそもそもこのラジオトークアプリでの配信自体を知ってる人っつうのはだいぶ少ないわけなので、まあ端的に言えばバズりづらいんですよね。バズりづらい。だからもっとその広めてほしいし広げてほしいんですよね。だってこれアプリを使ってくれる人が増えないと成り立たないですよね多分。でいろんなとことコラボしてやってはいるんですけど、なんかこう頭打ちな感がして否めないと思うんですよ、うん、ただね逆にそのまあ半分こうちょっと閉じかけてるような感じもあるんですけど、まあもっと広げてほしいんですけど、そういうちょっとちっちゃめのコミュニティだからこそうまくなんだろう、まあそんなにこう声を大にして言いたいわけじゃないんだけど、ちょっと誰か聞いてくれればいいかなっていう、そんなに大きくそのなんだろうな、わーっと大きな声を上げたいわけじゃない人たちが入りやすいっていう側面は間違いなく確かにあると思ってるので、だからその功罪というよりかはまあ帯の長さの問題ですよね。うん、このラジオトークを使ってもっとこう例えば YouTuber になるぜみたいな感じでどでかくやりたいぜっていう人にはラジオトークは向いてないんですよ。だからこの ラジオトークで多分バズることってすごく難しい。でも例えばポッドキャストで言うと、ポッドキャストとかはもう本当にラジオ、ね、ネットラジオ界隈でポッドキャスト知らないやつなんかまず 100% いないわけで、だからポッドキャストからこっちに来る人もいるし、逆にこっちからポッドキャストにね、つなぐことはできるので、その逆もあるんですけど、うん、だからなんだろうな、こう中規模よりか若干小規模な感じはあるんですけど、うん、もっと多くの人にその東刊さんたちの面白い番組を聞いてもらうためには、やっぱりこのもっと多くの人にアプリダウンロードしてもらいたいし、もっと多くの人にこれを聞いてもらいたいし、その今は個々人のね、ツイッターによるこの僕のつぶやきみたいに、個々人による努力で草の根が広がっていっている状態なので、もっと運営からこのアプリをダウンロードしてくれ、このアプリにはこんなものがあるぞっていうものをもっともっと広くやってほしいなっていうのが、実は僕の密かに思っていることですね。まあいい点ばっかりね、あげても、音声配信やってみたいなって思わないと思うんで、ちょっとこう、課題点もあげながらね、喋ってみたんですけれども。まあ、いずれにせよ、喋る側としての使い勝手はこれ以上ないぐらい簡単なので、うん。まあ、そこも含めてね、音声配信、このアプリで始めてみるっていうのは、非常に今、規模感からしてもね、ちょうどいいのかもしれない。まあ、そんな感じで今日はここまで。